別れの朝、二人は冷めた紅茶飲み干し。そんな和尚の一人ごと。
今週も始まりました。そんな和尚の独り言、
横田
市日高町吉田のね、西方寺の斎藤大円ご住職の一曲から始まるこのコーナー、
はい、そうですね、
一曲から始まるとおっしゃっ、
一曲から
でいいですか。
そうですね、はい、もう
今日もう本当にそのまま最後まで歌うんじゃないかなっていうような、そんな勢いでしたけど。
いやまあここまででしょうな。
そうですか。そうそうそう、なんか伏線があるんじゃないですか。
いや、まあ、ちょっとね、私もなんかこう今週一週間なんかバタバタしてましてね。
バタバタ、
まあいろんなことがあるんでしょうね、人にはね。何がバタバタしてるってって、まあ今ほら私もあのじいちゃんになるかならないかの瀬戸際なんですけどですね。
先週の話でね、
うん、なんかこう待ち遠しいところもありながらも、まだ大事に しまっておりますんでね。
はいはいはい。
と言いながら、まあそれはいずれ出てくると、
ね。そうですね、そうですね。
出会いがあるん
ですけども、ね。楽しみですね、
うん。出会いがあるんですけども、私の人生にもやっぱりね、こう別れというのがあるじゃないですか。これはまあ職業上でもあるんですけども、ね、
うん、
今週はちょっとですね、
うん、
ちょっとお亡くなりになる方がちょっとこう、ポツポツとこういらっしゃいまして、ね、
なん
かすごくこの別れということにね、
うん、
ちょっとこうインスパイアされまして、
うんうん、
で何を歌おうかなってさっきまで考えてました
ですね、はいはいはいはい、
じゃあそこかななんてね、
あ、
ちょっと別れというとね、なんか別れの朝というね、
うん、
昔ねそんな歌があったんだねなんて思い出しながら、うん、こんなメロディーだったのかななんてこと
で、そうなんですね。いや今ねツイキャススタートしたんですけど、住職別れの朝ですかってコメントいただいてますよ。
別れの朝なんですけど、でも人生というのはそういうもんじゃないですか。
そうですね、
会社上理という言葉がありましてね、
会社上理、
あったものは離れる定めという会社上理ですから、はい、会えば必ず、ね、別れが来るという、ね、言葉があります。だってあなただってそうじゃないですか。今日も私もねここ来ておはようございますって
言
うんです
けど、はいはいはい、
もう15分後にはねさよならって言うんですからね。
まあ別れのあれがちょっと違いますけどね。
でもまあ別れ
ることじゃないですか。確かにねそれは変わりませんね。
ね、
うん、1週間後にまたね。
そうそうそう。これねきっとね別れの朝っていうのはね、
うん、
なんかペドロ＆カプリシャス。
ああ
。よく噛まないで言えましたみたいな、
ね。そうですね、練習してきたんじゃないですか。
いやいやいやいや。ねああいうねなんか歌のグループがね歌ってた別れの朝、
はいはい、
ね、高橋真理子さんっていうボーカルの人がね、
はい、
いいですよね、仲いいですよね、歌上手ですよね、
う
ん、
いやそりゃそうですよ、
それはプロですからね、
ねえ、
でもなんかすごいですね、別れの朝っていうのをね、うん、ちょっと一曲歌ってみましてね、うん、私がね大体10歳ぐらいの曲なんじゃないかなと思いますけども、
え10歳
昭和ね46、7、8年ぐらいじゃないですか。すごくアバウトなこの表現なんですけども
ザクッとね、
さあさあさあ、うん、ザクッとそこら辺になると ね、もうそのぐらいになっちゃうんじゃないですかね。
そうですね、でもほらツイキャス上でもねやっぱり、ほらいろんな方が見に来てくれてるわけなんですけど、やっぱりその時代のこう思い出してる人も多いようですよ。
そうそうそうそう、でね、ふとね、じゃあ別れの歌を歌おうってこう、バヤンと思うんですけども、やっぱりなんか昔、どっかの記憶に引っかかってるんでしょうね、そのフレーズがね。
はいはい。
別れの朝、別れの朝っていう歌があってね、なんてね、さっきひらめきましてね、まあ、ここで試して歌ってみるという、こうい
う。いやいやいや、本番で試さないでくださいよ、予行練習してくださいよ。なんか、池ちゃんから歯がゆい唇
ん
好きです
歯がゆい唇
っていうのかな、なんだ、
あそうだ、
うん、
私のことなんですか、それとも高橋真理子さんのことなんですか、ね、
いやおさんのことではないと思うんですけどね。
あ違うの、
別れの朝カラオケで知りましたとか、お結構ね反響大きいですね。
そうですか、うん、そうです別れなんですよ、だから会えば別れるって、うん、その会うと別れるの繰り返しにね、
うん、
まあ、人生のドラマがあるんでしょうと、こういう話なんですけども、私たちはほら、今の歌はね、まあ、生き別れじゃないですか。
はいはいはいはい。
ね、その恋のね、の終焉みたいな流れの中で、ね、
そうですね。
なんか冷めた紅茶を飲むっていう。
うん、
きっと出会った時は暑かったんでしょうね、みたいなね。
ああ、もうほっとほっと。
でもほら、気持ちがもう、 冷めちゃってるんで、うん、紅茶も冷めちゃったのかなっていうところでね、あ、紅茶の温度が、うん、もう別れの切れるのもう境目になるのかな、なんて、ね、
でもほら暑いと冷たいの飲みたくなるし、うん、その時によって違うんじゃない、
まあ、そりゃそうですわな夏はアイスコーヒー飲みたくなりますけどね、まあ、まあまあ、そこじゃないでしょうと思うんですけども
まあ言ってみました、まあ、
今のこのフレーズのやつはこれ行き別れの話ですからね、うん、で私たちの対峙している日常はですね、
う
ん、本当根性の別れというのが、
うん、そうですね、
あるわけじゃないですか、
そうですね、
根性の別れね、うん、そうなるとですねもう行き別れの場合はね、またね、なんで出会えるってことがあるんですけども、根性の別れはもう出会うことができませんで、本当にね、言葉を交わすことができない、別れが来るということになるわけですけどもね、そんな中でほら、やっぱ私たちも常日頃、うん、どうしても職業上そういうところに対峙しなきゃいけないってことがありましてね、
はいはい。
で、それは年齢ではありませんよ。長く生きたからどうだって話でもない。
そうですね。
ね、うん、この前の方はですね、ちょうど中くらいの方です。私はちょっと若いくらいの方がですね、うんうん、亡くなりました。急に亡くなりました。
あら、
うん、これ、急に病気できました。うん、よく言うじゃないですか。もう、うん、まあ、まあ、脳一血みたいな感じだったんだと思いますね。うんうん、あるいは心筋梗塞みたいな、うん、急に行くパターンじゃないですかね。うんうん、私の場合はそんな難しいことで当たっちゃったみたいなね、そんなことをこう言うんですけども、うんうん、でもほら、そうなった場合ね、もう緊急事態ですから、もう時間との勝負ですから。
そうですね。
うん、そうですね。それがもう、いわゆる生死を分ける時間になるわけですけれどもね。うん、いや、そういう中で、その場面に出くわしてしまうっていうのは、うん、いつ、何時、うん、どうなるか分かりませんからね。
うん。
でね、私はこの前ね、はい、この前じゃないというと、ちょっと2、3日前ですね、はい、その感激を塗ってですね、うん、ちょっと東京の知事に会いに行きました。
ああ、そうでしたか。
うん。こんにちはって言ったらですね、うん、なんと二回り痩せてましたね。
痩せてた？
うん、二回り痩せてたんですよ。
あら。
だってほら、もうバンバンな方でしたんでね。やっぱ、どうしたのってやっぱり、
まあ、最初
聞かざるを得ないじゃないですかね、やっぱりね、
うん。体壊してないかって心配になりますもんね。
そうそうそうそうそうそう。ね。じゃあどうしたのって言ったらね、私知らない間にね、まあ、10日ぐらい入院しちゃったって言うんですよ。
あら。
うん。なんかね、じゃなんでって言ったらね、うん、なんかほら、夜ね、ちょっとね、ご飯食べに行って、
うん、
戻ってきたら、やっぱり、調子がおかしいって言ってね、もう、うん、なんかね、その方一回心筋梗塞やった方ですね。
ああ、そうですか。
なんか分かったんでしょうね。うん、そしたら、なんかこう、おかしいって言って、うん、まあ友達と行ったんで、うん、ね、じゃあ、おかしいけど、救急車呼ぶとほら、時間がかかるので、
うん、
自分でタクシーで病院に走っていったって言うんですよ。
ああ、自分で、
う
ん。
それが、こう判断だったんでしょうね。
あ、
やっぱ後から行くと、もう少し遅かったってよく話されるんですけども、うんうんうんうん、ああ、ほら、紙一重じゃないですか。
そうですよね。
救急車を待っていたら大変かもしれませんけども、うんうん、そうなってくるとですね、もう紙一重の話ですからね。
うん、
でもまあ、体型を見るとね、
はい、
もうバンバンですからね。
ああ、そっか、じゃあ。
またまあ、見た目健康なのってやっぱりいつも気遣うんですけども、本人何もなければ健康だって言っちゃうんじゃないですか。
うん、そうですよね。
これでも何もないよ、なんてね、うんうん。でも薬は飲んでるよ、なんて言ってましたけど。
ああ、そっかそっか。
でもね、2回目のね、心筋梗塞、ちょっともどきが来た。
そう、でも自分でやっぱり行ったっていうのすごいですよね。
だからその判断っていうのはですね、うん、要は生死を分けるわけですよね、うん。お医者さんにも言われたって言います。
そうですよね。ツイキャスでね、うん、見てくれたレビッチさんも、うん、自分でタクシーで行って、ってしばらく入院されてて、
うん、
この番組見てくれてる方
なんですけど、うん、そうなんですか。
でやっぱり6キロも痩せたって、
そうそうそう、
でやっぱり自分でこうね、何か異変、体に調子が、うん、おかしいと思ったら、
そうですね、
すぐ行動に行って、
だからその体のね、信号というものをね、うん、自分で感知できるのかどうかがもう精神の別れでしょうね、
うん、
毎日使ってるんですけども分からないという、
そうなんですよね、
まあ、危ういね、うん、本当に命ですからね、私たちもね、うん、なんか何もないと普通に生きてます、
うん、
いや、やっぱり一回そういう目にあった人はですね、うん、やっぱり自分の体は生身だと確信するんでしょうね。
そうですね、
うん、割とほら、割と病気したことないよとかね、健康だよなんてもう思ってる人は、
うん、
ね、割と過信するっていうところが
あるじゃない。あ、おっさん大丈夫ですか。
私は大丈夫だと思います。過信なんですか。いや、そう言われてる
の。健康なので。
いや、まあやっぱ笑ってるとはいいことですけどね。
そうですね、そうですね、
うん、だから過信しないように、するとなんか無病息災っていう言葉があるじゃないですか。
ああ、よくね、無病息災でお祈りして、
そうそう
ね、願って。
でも無病息災じゃないんだね、きっとね。うん、一秒息災なんだね、きっとね。なんか初めて何かそういう経験をした時にね、うん、初めて分かることがある。経験しないと分からない。だから、大丈夫だよって生きちゃうっていう。 ていうのそこにね、あこれを、何かあった時は過信という表現方を表現するんでしょうがね、はいはい、決してそうではないんだと思うんですけどもね、
うんうん、
うん、ただ日常何ともないと人は何とも思ってないんですけども、だから何かあった時に対処の仕方がわからないってね、
うんうんうん、
だからあたふたするっていうかね、
はい、
うん、ということを考えると割と私たちは日常無防備に生きてるんでしょうね。
そうですよね。なんかねメッセージでね、うん、こう死ぬっていう感覚がわからないっていう、
わかりませんね、うん、でもまあ私に聞かれてもちょっと私も経験値がないのでねわかりませんけどもね、うん、まあ一度は一回わかるんじゃないですかね、
うんうん、
分かった時はもう仏様みたいな気持ちになってるんでしょうね。
そうですよね、うん、でね見て聞いてくれてるニタコさんはね、うん、私はみんなにあんたはあの世のブラックリストに乗ってて出入り禁止だって言われてるからって
出、ね、入り禁止なんですか。
そうですね。
誰に言われたんですかそれは。
みんなみんなみんな
に、ね、大丈夫です。あとこちらの方で言ってる人の話じゃないですかね向こうの方が受け入れてくれそれでいいですからね、あんまり気にしないでね行く時は行った方がいいと思いますけど
いやいやいやいやいや ね, ね
でもそうそう、
あとやっぱりねそのさっきのエビチさんね、タクシーが来るまで、うん、こう自分の体調が悪い時、うんうん、タクシーが来るまですごく長く感じてって、うん、2回も電話しちゃったってね。
ああそうでしょうね、うん、やっぱりですね自分ではね経験したこともない苦しみに襲われると、うん、人はマックス不安でしょうね、
うん、そうなんですよね。
それでもまだ意識があるっていうのは素晴らしいことだと思いますけどもね、
うん
うん、これがもうなくなってしまった瞬間も大変ですから ね,
ね
え、もう血が少しずつこう頭の中にこう漏れていくという状況の中でね、
うん、
時間が経過してきますからね、
うん、
大変なことなんでしょうね。
そうですよね、
私の、頭の中だってねこうやって喋りながらね、うん、あの血が漏れてるかもしれませんでね、
わかんないですからね、
たまに頭がパンパンになってる時もありますけど、
ね、別の意味です ね,
そうですね、
別の意味ですね。
あそうですね。
でね、ほら池ちゃんからは、うん、死ぬと魂の重さだけ軽くなるらしいけど魂って何、うん、っていうね、
すごいですね、
すごい、ちょっとこういう質問いただきましたけどどうします。
魂に重さがあったんですね、
うん、
あれないと思いますけどもね。
ああ、なるほど。
だって目に見えないものはないでしょ
う。うん、ああ、そっかそっかそっか。う
ん、まあ、重さじゃないんですね。うん、じゃあ重さと感じるものはね、
うん、
その魂に対する、やっぱり生きている人の気持ちでしょうね。
気持ち。
どれだけその方の人生が重かったんだろうかということをね、うん、考えたときに、魂にはキログラムがつくんだと思いますけど、
ね。ああ、そっか。じゃあ私何、1キログラムぐらいかな。
それはあの、何を基準にして
お砂糖の重さです。
お砂糖。
はい。
それあの、それは血糖値の糖分ですか、それは。
なんとなく、なんか、そんな感じかなって。
いや
い
や、いやお砂糖なんですが、
はい、
いやいや、人生そんなに甘くありませんからね。
うまいですね、そうですね。
いやいや、ちょっとしょっぱいかもしれませんよ。お塩の量ということもありますからね。
そうですね、混じってますね。
そうそうそう。ね、人生はね、しょっぱくてもいいじゃないですか、甘くてもいいじゃないですか。
そうですね、甘くてもしょっぱくても、ね。
そうそうそう。たまにほら、この前言った日本人の独特の感覚、うまみという。
ああ、日本にしかないね。
このうまみの部分が、非常に人生にねこう大きくねあの味付けするんでしょうね。簡単に分かってるこううまみね、
うん、
あのしょっぱみじゃない。じゃあ私たちの苦しみとか、
うん、
一個かやるとね楽しみとかそういうもんじゃなくてもううまみというもの、
うん、
人生のもう妙今日というところにね、うん、私たちの人生があるんでしょうね。これを楽しめればいいんじゃないですかね。
そうですよね。ニタコさんからは、うん、魂イコール人生経験か、さすがご住職って。
いやいや、そんなことはないですけど、やっぱりそれだけ皆さんがね、思えるような、
うん、
あの、深いっていうかね、充実した、やっぱり時間と人生を歩むということが大切なんだと思いますけども ね,
そ, ね、
まあ、そんなことができればと思いますね。
あとやっぱりね、ミン、うん、さんも、やっぱ死ぬのが怖いって、
うん
うん、やっぱりそれの思いはねみんな持ってるものですよね、
うん、そうですね。誰もあの、うん、ね、あの亡くなりたくないって思ってますからね、
うんうん、
だからもうこんなに長生きの世の中になったじゃないですか。
ああ、そうですね、
うん、
そっかそっかそっか。昔はもっとね、
う
ん、
そうそうそう、もう人生50年って言われた時代がありますからね。
そう、30年も長くなってね、
30年以上来ましたね。
そうですね。
でもね、ふと考えてみるとね、
うん、
長生きするっていうことは、まあ誰も行きたくないんですけども、うん、長生きするっていうことは、
うん、
私たちは生きてる間にね、あの、あまり思い通りいかないと、ね、あの、切ないとか苦しいって思うことが多いわけですから。
うん、
ということは、もしかすると長生きするっていうのは、苦しみの時間が長くなるかもしれません。ということも裏腹にあるわけですからね。だから、そういうことも全部、寛容に受け入れた心でね、生きるのならば、 それもまたありじゃないでしょうかね。
そうですね。
心の闇は晴れたかな。そんな和尚の一人ごと。
はい、今日も深いいいお話をお聞きしました。そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田の西宝寺斉藤大円ご住職でした。和尚ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。